どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2017年第40号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では企画も一通り終わりましたので、今週中身から入っていきますと、今週関東カラー表紙は超超超大人気御礼&電気時代到来関東カラーのドクターストーンとなっておりました。
いやー、もう早くも電気時代ですからね。
いや、早かったですね。まあ、とりあえず今回ジャンプの表紙は、もうこれは果たして科学なのか、謎の毒の薬をこうドカンとやっている千空くんたちの表紙でした。
そうだね。これはなんだろうね。科学ではなさそうだけど。
オカルティックですが、まあまあ、オカルトと科学は通じるところがありますからね。うん、そもそもオカルトも学問ですからね。
そうだね。扉絵カラーとかもね、謎の機械いっぱい出てるしね。
謎の機械がいっぱい、未来ガジェットがたくさん、鳥山明先生風なぐらいの謎の未来ガジェットがたくさん出てくる扉絵ですが、今週のジャンプの表紙に関しては、これ、内容知らない人がこの表紙だけ見たら、絶対ファンタジー漫画だと思いますけどね。
そうだね。
西の時代に科学の日来る、来たる、ということで、まあ、煽り文まで見たら一応、科学なのかなとは思いますが、完全にファンタジーっぽい表紙。まあ、派手さを優先しているあたり、大変商業的、商業主義的な、まあ、いい表紙なんじゃないかと思います。やっぱりカラーがなんかいいですよね。デジタル塗りなんですけど、グラデーションを多用する感じの淡い色とか色々使った感じのこの色使いカラー原稿いいと思います。ということで内容としましては、第25話でついに科学が手に入りました。磁石ができたんで、それで手回し車、手回し発電機を作って、そして竹を芯にした竹をフィラメントにした、電球、明かりを灯して、科学の火灯るという展開でした。
いや、もう暗闇を照らす光っていうのは何でしょうね。おーってなりますよね。
いやー、見事な、この一枚。明暗発揮した、コントラスト発揮した光が灯って、その衝撃。そして、最後の千空くんの笑顔から、クロム君の何か思い詰めているというか、何か、こう、受け取った表情まで含めて、本当に時代が変わった感じがありますよ。
いや、本当だね。この電気が作ったのはやっぱ本当その瞬間としてはターニングポイントというかね、本当にこの、何でしょう、見開きすごいパワーあったなって思いましたからね。
はいはいはい。
なんだろう、普通に、なんだろう、俺自身もなんかすごいワクワクっとした感じがちょっとあってね。やっぱりこういうのってなんか、うん、根源的な喜びなのかなって思ったりするからね。
やっぱりそれ自体が、それこそ科学物の根幹、一番の肝はそこにあるんだと思いますけど、その人間が自然やら環境やら何か限界、人間としての限界を突破する描写、シーン、シチュエーションっていうのは、なんか無条件に感動するものがありますからね。
そうなんだよね。
よく宇宙物とかで、何か、それこそ王立宇宙軍とかいろいろありますが、人間が重力を振り切って宇宙に到達するっていうのは、そこに何か持って回ったドラマがなかったとしても、人間の努力が積み重ねてそこに至ったというだけでとにかく感動する、ちょっと暴力的な感動がありますからね、宇宙物は。あれに通じるものが、この明かり灯るというところにあった気がしますよ。
そうだよね。いや、もうだから本当にね、これあれは千空くんもなんか、いつもの表情は崩して余裕のね、なんか子供、少年っぽいね、すごいグッとした感じだっていうのは、本当わかるなって思いましたね。ま
あ、本当に自分の過去とも重ねて、その一番最初、科学少年としての芽生えのところにまで、たどり着くというか、うん、このチラッと入る階層がやっぱりグッときますよね。
そうだね。100億%エジソンっていうね。
はいはいはい。ある100億%必ず電気のあるエジソン。そしてエジソンの竹電球。この竹を芯にした電球というのに関しては、確かに大人は結構みんな知ってるはずですよね。
そうだね。
いろいろと豆知識、クイズ番組、いろいろなところでまあ触れる機会のある知識なので、それをまあ前提にして、この引っ張りですよね。竹が出てきたあたりから、まあ電気が出てきたあたりから竹が出てきて、エジソンか、この流れ。盛り上げ方は、まあ、知ってる前提でしたけど、大変良かったですからね。
そうだね。いや、はや、もう、このね、まあ、今回やっぱね、驚いてるところのリアクションも多少ありますけどもね、ほんとこれがなんか、新たにね、こう、みんなのね、この科学軍団
はいはい、はい、
の一致団結も生むだろうし、新たなね、この仲間も増やすきっかけになるだろうしね。その辺もほんとすごい楽しみなんですよね。
いや、ほんとに、これで、まあ、周りが驚いているという描写も含め、そして、やっぱり最後に千空くんがいい笑顔でやったぜっていうところまでで、この電気っていう、まあ、センテンスは一つ気持ちよくなりますけど、その後最後、次週以降への引きとして、やっぱりクロムくんが何か思い詰めて、電気。そのエジソンの電気の発明というのをこう受け止めるような形で気合を入れているクロム君という、この描写がこの先何かが始まる感じがして、とてもこう、いい引きですからね。
そうね。
ということで達成しただけではなく、今後これがどういう時代を巻き起こすのかが大変期待を起こすような、起こさせるような展開となっておりました。
はい、
では続きまして、ロボレーザービームの第23話、内容としましてはみんなすごい勝ってロボくんが最終ホール、帝王とバーディー取った方が勝つという展開でした。
いや、結構ダイジェストに進んじゃいましたけれども、盛り上がってきましたね。
まあ、やっぱりロボくんの表情が崩れたあたりで、まあ、クライマックス感ありますよ。
そうだね。いや、そうだよね。だから本当にダイジェストでやってるはずなんだけど、結構俺は最後やっぱ熱くなったし。
はいはい。
やっぱこういうシチュエーションの作り方は藤巻先生うまいなって思いましたね。
そうなんですよね。理屈として、なぜこっち側の AI 学園側が勝ってるのかって正直、理屈としてわかるかって言われると、そんなでもないんですけど。単なる実力っていう話になっちゃいますから。
そうね。
何か、こっちが何か仲間の絆に対して敵が個人主義とか、そういうなんか思想上の違いとか、そういうものが描かれてるわけでもないですし、心構え的なところで大きく何か差があるっていうわけでもないので、じゃあ明暗何が分けてるか、勝敗何が分けてるのかって言ったら、まあ実力なんだなっていう感じなんで、そこに関して、まあドラマ的な人間ドラマ、キャラクタードラマ的な何か盛り上がり明暗がはっきりあるかどうかっては実はあんまり分からないんですが、空気感がとても盛り上がってますよ。
まあまあ相手も悔しがってるからね。
はい、はい。
このあたりでまあ、これドラマはきっと全国大会に繋がっていくんだろうなっていう感じではありますよね。
まあ、でも結構な圧勝ぶりですよね。
そうだね。帝王以外本当はいい圧勝だからね。
だからもうこいつら本当は雑魚なんじゃっていう。実は二軍だった的な、まあ、それはあれですが。別に相手一年生に限ったりとかってそういうことでもないですもんね。
そうだね。瀬島くんがルーキーっていうこと以外は普通にレギュラーだと思うけどね、他は。
だからまあ、チーム戦を描くとなったら、まあ、次出てくるときにはすごい成長を見せてるか、あと何かしらはあるんだとは思いますが、まあ、今回は圧勝でした。
そうだ。まあまあ、でもね、ほんと最後、こうね、ロボくんと帝王のね、バーディー取った方が勝つっていうのもいいですし、
はいはいはい、
まあ、今週はほんとロボくんのレーザービームがちゃんとかっこいいレーザービームじゃないですか、これ。
はいはいはい。
ちゃんとタイトルにちなんでるなっていうのは良かったですね。ボッっていう。
遠くから見つめるこの感じは、ちょっと確かにレーザービーム感が強くて面白かったですね。
なんだろう、やっぱこれ、決め駒になってんだって思うよ、本当に。必殺技っぽい。
まあそうですね、キャラクターは一切映っていない。で、そんなに何か画面が混んでる感じの、描写がゴテゴテした感じの描写ではないですが、遠くからみんなが驚いて見上げている空の上、木々の間から通り抜けて一直線に伸びるボールという、ただそれだけの、映像、これがちゃんと決め駒になってるのはロボくんならでは、キャラクターの特性を生かした感じではありましたね。
そうですね。いやはや、まあなんでね、本当最終ホールで普通に行けば帝王さん勝っちゃうんでね、ロボくんがどうするかというか期待です、はい。
まあそうなんですよね。帝王さん、帝王さん、バーディー。現状まだ最終ホール、打ってこっちにグリーンに来てるんですもんね。
とりあえずだから最終組。
はいはいはい。
いいショットを打ったから2打席目からだよねって。
で、バーディーを取った方が勝つ。うん。
ここで より寄せた方が有利になるしっていうところだよね、きっと。
まあそうですね。特にロボ君の戦術としては、寄せることによって人の、こう、パットのラインを見て打つっていうのが大事っていう説明がされてましたから。その点、まあ、一番順調な路線としては、ロボくんが内側に寄せて、帝王のパッドを見て、それを参考に入れるという。なんか、3段階ぐらいありえない展開が一番理想なんですが。だからそしたらまあ、当然まず最初に帝王よりつけられなかったらピンチですし、逆に帝王がもう2打目で入れてもいいんじゃないかというレベルでありますが。
はいはいはい。
どういうピンチになるか、まあ正直負けてもいい展開だとは思いますしね。
そうだね。
一戦目ですし。だから、あとはそこに、どれだけ、ロボくんの、もう、悔しさ、成長、逆に奮闘、因縁、どれだけのものを絡みつかせてくるかというか、そういったところに楽しみです。
はい、
では、続きまして、ワンピースの877話、内容としましては、チョッパーたちピンチのところにルフィたち合流して、カタクリさん強くて、そして、ペドロさん自爆っていう展開でした。
固められたチョッパーやプロクサーを見ると、このキャンディーさんは本当にミスター3っぽいなって思いましたね。
ああ、ローですか。
そうなんだよね。まあだからなんかこれ見てるとなんか、ああ、こう、ね、ミスター3も再登場した時は7億くらいになってんのかなって思いながら見てますよ。
いやー、残念ながら、あんなのは、まあ、頑張ったら、それ能力が強くなったら、このくらいできるのかもしれませんね。
まあまあまあ、でもね、それ見てる的なことを言えばね、今週、ルフィとカタクリさんも、見てるっていうふうに言及されてますけど、
はいはいはい、
まあ、これからバトルですからね、まあ、同系統とは言いませんけれども、この二人は多分、結構ガチバトルこの後やると思うんで、僕の中では。
はいはいはい。
その時にどこが勝敗を分けるのかってのはちょっと気になるなって思って
ます、ね。まあ、そうですね。片栗さん、本当にポジション的にも敵の幹部というよりか、やっぱりそこからさらに一戦、ちょっと格上感ずっと出してますからね。
うん。
下手すると、このビッグマムの、ビッグマム海賊団を超えた因縁が生まれてもいいぐらいのなんか立ち位置、格良さを、雰囲気を出してますから。うん、そこで同じ能力っていうのは、もう他のどのサブキャラでもなく、ルフィとの因縁を感じさせて、すごいそれだけで格を感じさせますからね。いや、今後の展開、扱いは期待ですよ。
ですね。そして、ペドロさん自爆っていうね。
はいはいはい。
いや、実際どうなんですかね。
どうなんでしょうね。それは
あんまり自爆。
死んでるかどうかってことですか？
そう、死んでるかどうかっていうことなんですよ。このあんまり自爆に説得力がないんですが、どうしたらいいんでしょう。
でも、ペドロさんはもともと寿命がないですからね。
そうだね。
だから、どうせ死ぬは死ぬとは思うんですけど、でもまあ、やっぱり、どことの砂漠の国の鷹みたいな人とかもいましたからね。
そうなんだよね。
だから、死んだと思わせといて、どこかで静かに平和に寿命を待つだけの描写があるかもしれませんね。
それはでもなんか、本望じゃなくないっていう。
さすがにこの後参戦してくるのはどうかと思いますけどね。
まあね。いや、はい。まあ、だからね、ほんとそれ含めて、なんかペドロさんの扱いがどうなるかって気になってますよ、本当に。
確かに死んで、ペドロさん、ここに来て、ペドロって、涙が出る感じは正直そんなにはなかったですから。ペドロはまだちょっと客人とは言いませんが、まだゲスト感があったんで、うん、まあまあ、死んだら悲しいというよりも、むしろかっこいいの方が強いのかもしれませんね、もしかしたら。
ああ、はいはい、なるほど、ね。
ここで自爆すると渋いなっていう、
う
んうん。そういう感じですね、まだ。
そうだね。いやはや、まあまあ本当に世界を夜明けに導くものを、導く存在ですからね。
はいはいはい。
夜明け者ですからね。
そうですよ。夜明け者ですよ、彼らは。
うん。もう、懐かしいけどね。
こっち側も獣ですしね、こっちサイドも。
そうそう、獣ですから
っていう、ね。いや、繋がってますね。
繋がってますね。
まあ、そうですね、夜明けをと導くもの、本当にいろんな設定が乗っかってきますね。
うん。
うん、ということで、まあ、本当にルフィ冒険を続ける中でいろんな勢力と絡み合ったりとか因縁をこう抱え込んだりとかしてる感じ、それがやっぱりここにもつながってる感じがしたんで、ペドロさん自爆、まあその命を背負って何かを託されるんであれば、それがどんどん生かされてくる、重みを持ってくるのは今後かもしれませんね。まあとりあえずこのキャンディーが突破できたら、解除されたら、うまくこう飛んで空を飛んで脱出するのを楽しみです、はい、では続きましてが、日の丸相撲の第159話、学生相撲編、完でした。
いや、終わらねえのかよって。
まあ、9182、まあそうです。91で終わると思ってましたよ。
いや、俺もそうだね。だから、ああ、エピローグだって思いながら読んでたよ。
だから、
もうレイナさんがみんな見てるよ、日の丸って言って、ああ、終わるって思ってページめくったら、学生相撲編、完だからね、見てた。
しかも、次号新章開幕ですからね。
そうなんだよね。早いっていう。
早いっていう。いやー、ほんと91って僕正直、結構リアルに91ぐらいで考えてて、それは世間的な予想よりも全然高い率で、その1割続くかなって思ってるっていう、その1割は他の人に比べたらかなり期待込みで1割だと思ってましたから。うん、他の人はもっと全然期待してないんだろうなと思いながら読んでましたから。いやー、続くんですね。
いやー、なんだろう。まあ、正直俺は、ここで終わっとけばっていうところはあるわけだけども、まあもう続くって決まったならもう応援するよっていう。
いや、僕は結構続けられる限り続ける。作品としての完成度を落としてでも続けられる限り続けるっていうのは、僕はエンターテインメントとしては、ある種の正しさがそこにあると思ってますから。
うんうんうん、
だから、本当にやめ時はファンが決めるみたいな、人気がなくなったらやめますみたいな、それこそ、芸能人で言うと、ビートたけしさんとかは、何度かその引退しようかと思ったけど、今の心境としては、もうみんなに、 こう、求められなくなるまではやるっていう、やめときは自分で決めるものじゃないみたいな、そういう考え方でやってるっていう、それがエンターテインメントとしては、ある種僕は一つの正しさだと思ってますね。そうあることを僕はすごく潔いし、尊敬するし、僕はそうあってほしい。作品としての完成度を落としてでも求められる限り続ける。で、つまんなくなるまでやってくれるっていうのは、それはすごく僕は理想なんですよね。だから正直僕はもう大絶賛、諸手を挙げて日の丸相撲が続くことに関しては、良しとしますよ。
はいはいはいはい。まあね、俺もだから最初読んだ時は確かにちょっとこうね、引っかかるものもあったけど、まあ本当に1日くらい経ったらもう、やっぱ日の丸痛いなっていう、ここまで来たっていう感じするからねっていう。
はいはい。だから僕はたまに、だから僕はたまに何か作品に関してもうこの作品畳んで次の作品読んでみたい気もちょっとするんですよね的なことを言ったりしますけど、あれはまあ僕の中ではもう面白くなくなってるっていう状況ですよね。
はいはいはい。
だからちょっと下降線だからもう畳んでもっていうのは別に作品としての完成度云々ではなく、現状としてのクオリティがそれだからそうという、そういった感想を持つことはありますが、日の丸相撲に関しては今別につまらなくはないので、だから全然続いていただいて構わない。続いてほしいと思ってますよ。
そうですね。いや、まあ、実際、まあ、次、学生相撲編かんで大相撲編でしょうけれども、一体、どのくらい飛ぶのかっていうね。
そうですね。3年後の稽古っていう言葉がすごい気になりますからね。
まあ、3年後くらいがなんか、ちょうどいい感じするけどもね。
そうですよね。3年後だと後輩たちもどうなってるか、プロに入ってくるやつもいるかもしれませんからね。
そうだね。いや、本当個人的にはだからもうレイナさんがどこまでヒロイン格のポジションに食い込んできてるかすでにみたいなね。
はいはいはい。
ところがすごい気になってるし、あとはなんとか今週ね、尾関さんと地図丸さんがなんか同期ということで。
はいはいはい。
なんかお互いのライバル関係になりそうで楽しみだなって思ってます
ね。もしかもう友情を芽生えてるかもしれませんからね。
そうだね。お互い、ね、鬼丸倒すぞみたいな感じでねっていう。
はいはいはい。
いやもう地図丸さんなんかだってこれ初勝利じゃないですか、だってこれ。
ジュズマルさん、いや、でも、よーく探したらどっかで勝ってる一コマぐらいあるんじゃないですか。
そうかな。
もしかしたら。
常に負けてるイメージしかないんだけど、この人。
ストーリーに絡む試合では全部負けてる気がしますけど、うん、どっかでは勝っててもおかしくないとは思うんですけどね。うん、その意味で言ったら今回も、その、勝ってる決着のシーンはコマはないですからね。
まあね。
残った残ったって言って、その後勝ち名乗りがあるだけで、間の本当に勝ってるシーンはないですからね。
そうだ、一応吹っ飛ばしているけどね。
まあ、省略みたいなもんですよ。
まあね。まあだから、ジズマルさんがどこまでね、成長してるか期待ですよっていう。
いやもう3年後の描写で、この3年の間に辞めてった奴らも結構いるからな、ジズマルとかっていう。
ありえそうで怖いわ。
3年後、脱落組代表として、もうサラリーマンスーツか着てるかもしれませんよ、ジズマルさん。
それはそれで面白いけど。
ジズマルさんは、でもこのほんと今週冒頭、大関さんのシーン、ジズマルさん、始まりというか、ジズマルさん入りで始まるのは、何かいろいろ思わせぶりというか考えさせられる入りでしたよね。
そうだね。
ジズマルどうなるんだろう。ポジションが不思議っていう。うん。ということで、まあ3年後であれば、サダ君ですとか、まあみんな来てもおかしくないですからね。
そうだね。
どうなるか。いやー、結構こういう部をまたぐと、一周休んだりとか、数週休んだりとかっていうことも、それこそジョジョとかあったりしましたが、まあもう来週からなんですよね。
いや、ほんと早いね。だからもう、川田先生の中ではでも、ストックがあるというかね、もう、決まってるんだよね。
はいはい、
やりたいことっていうのがね。
はいはいはい。
それも含めて、だから楽しみが増えてる感じなんですよね。
いや、ほんとですよね。今までみたいな負けたら終わりみたいな試合ではないですからね。
うん。
大相撲、負けて負けて、でもあいつに勝たなきゃ次に進めない的な、上にはいけない的な、そういった形で、まあ、勝負、考え方、見せ方、心意気、心構え、やっぱりちょっと違ったものになるのかなと思いますからね。もしくは何か強制的に負けちゃいけないシチュエーションを設定してしまうとかもありですが、どうなってくるのか、いろんな可能性が考えられるんで大変楽しみですよ。では続きまして、サイクソの災難の第257話、内容としましては、鈴宮ひーちゃんという不幸少女が転校してきて、サイクンたち死にそうという展開でした。
ああ、もう不幸少女対超能力者っていう、なんか楽しみなバトルが始まりましたねって感じですね。
はいはいはい。
なんだろうね、個人的にはほら、佐伯くんってさ、テルハシさんにはかなわないじゃないですか。
そうですね。
神に愛された少女っていうね。
はいはいはい。
そういった意味では、ある意味では神に見放された少女だったね、今回の鈴宮さんっていうのは。
まあそうですよね。運命的なものですよね。
うん。だからそれに対して佐伯くんがどこまで抗うことができるのかっていうかね、 その辺はちょっとなんか、まあ、さっきバトル漫画を見てるような雰囲気で楽しみなんですよね。
まあ、どうなんでしょうね。ある種、その、知的ゲーム、知能ゲーム、推理ゲームとは言いませんが、何か起こる不幸に対して、まあ、予知とかも可能かもしれませんし、最悪時間のループ能力とかもいろいろありますから、不幸回避という一点で言えば、結構、その、面白的な、頭脳的なプレイが見れるんじゃないかというのは期待してます、僕は。
そうだね。ほんと最近超能力少なかったしね。
ああ、確かに。超能力者としての能力をいかんなく発揮してほしいですね。
ですね。あとは、もう、なぜか鳥塚に春が来たっぽいのがムカつくっていう。
確かになぜか相方が鳥塚なんですよね。
うん。そうなんだよね。まあまあまあ。最初からこれなんだろう、このね、鳥塚に疲れることが不幸だみたいなことを言ってて、それはちょっと笑ったはしたんだけども。
はいはいはい。
でも、ここまで不幸な少女にちゃんと向かい合ってくれる男の方が絶対少ないからね。そういった意味では幸福だったのかなって思うんだよね。
いやでもこの漫画のメインキャラの男の子だったら大体なんとか向き合ってくれると思いますけどね、みんな。
はいはいはい。粘土とかもっていう。
いや、粘土も、カイドウ、粘土は気にしない、気づかないでしょうし。不幸だってことに。カイドウもいいやつだから、ちゃんと立ち向かいますし。
はい、
アレン君も、ヤンキーな上に女に弱いから向き合いますし。ハイロ君は言うまでもないですし。
まあね。
いや、基本この漫画のキャラ、男キャラはみんな向き合いますよ。
はいはい。
ただ、その中で鳥塚がって言ったら、やっぱり不幸な目にあっても、かわいそうじゃないっていうのがでかいですよね。
そうだね。
それが、他のやつだったら、この女の子に向き合うときに、それはすごい、なんか、いいこととして、優しさとして、出てきてしまいますけど、鳥塚に関しては、きちんとそれが下心になりますから、不幸な目にあったときに、ちゃんと振りと落ちになりますからね。自業自得ではないですけど。ちゃんと天罰な感じになるから、まあ、確かに鳥塚が、やられ役としては、打たれ役としては、サンドバック役としては、まあ、ちょっと理屈は通ってるのかなと思いましたよ。
なるほどね。まあまあ、個人的にはまあ、なんだろう。僕的にはこのままなんか、こうね、この再起組
はいはい。
超能力組に関しては、このまま行くとね、まあメインヒロインがテルハシさんなんで、相浦と鳥塚さんが くっついては困るって思ったんで、まあよかったかな。こういう新たな新キャラが出てきたの
あ。まあ別に少年漫画はそんなサブキャラ、女の子キャラをみんな相方つけようみたいな、そういうのは本来あんまりないですからね。
うん。まあね。
それは別に王道ではない。少女漫画はサブキャラまでくっつけるっていう風潮がありますが、少年漫画はそうでもないので、まあ別にそこは気にしたことがないですけどね。ということで、まあ鳥塚、不幸になっても大丈夫なキャラという意味では、確かに一定の立ち位置があるかもなとはちょっと思いました。では続きまして、最新ジャンプコミック5巻大好評発売、ミネルヴァ単行編超絶好調記念センターから約束のネバーランドでした。センターから、今回は珍しくエマ一人に大量の袋、そして謎の背景みたいな、そういったイメージイラストとなっておりました。
そうですね、もうミネルヴァさんがいっぱいっていう感じなんですかね。
ミネルヴァの一族かもしれませんね。みんな個性がありますからね、袋に。
そうだね、やっぱ表情とかね、なんか、知的なやつ、そうなやつもいるしっていうね。いやー。やっぱミネルヴァさんがいっぱいいる説が出てきそうですね、これはって。
ああ。いや、本当にそうかもしれませんね。ミネルヴァを名乗る人がいっぱい。もしくはまあ、組織としてのミネルヴァっていうものがあるのかもしれませんね。とりあえず内容としましては、第53話ということで、シェルターにいたのはミネルヴァさんではなく、別の農場から逃げ出した先輩でした。その人は仲間たちみんな死んじゃって、で、自分が生活するために他の奴らは無駄だから死ね、もしくは出てけっていう展開でした。
いやもう、偽ミネルヴァさんをみんながお行儀の悪い人って表現するの面白かったですね。
まあ、確かに先週思いましたけどね。
思ったけどね。なんだろう、この辺になんだろう、みんな育ちんだっていう感じがあってね、やっぱ子供だなっていう雰囲気があってよかったと思いましたね。
ああ、まあ確かにそうですね。
なんだろう、エヴァたちはやっぱ警戒してたけどさ、周りの、他の周りのさ、子供たちのリアクションってほんと子供だしさ、
はい、
喜んだり悲しんだりっていうのが喜怒哀楽がしっかり出るんでね、いやなんか表情、やっぱこの漫画表情を見るの面白いじゃないですかっていう。
はいはい。
その辺はすごい良かったって思うんですね。
うん。まあ確かに子供たちの反応は結構最初純朴ですよね。ミネルヴァさん嘘つき説とかに関しても危機感はそんなにない感じがしますからね。うん、っていうその辺の、まあキャラクターがそのまま巣に近い状態で状況を確認していって、そこで最後にちょっと急転直下、シリアスっていう、まあ緩急があった気がしますね。
そうだね。 いや、はい。でも、この展開だと、なんか先週ね、ガルちゃんが、ね、なんかここはすごい独房みたいな匂いがするから、こっからの脱出展開になるんじゃないかみたいなこと言ってましたけれども。
はいはいはい。
まあ、ほんとそれに、その感じになってきたよね。この偽ミネルヴァさんが、こう、まあね、イザベラさんの代わりっていう感じでね。
うん。まあ、一応現状の要求は出ていけなんですけどね。
まあね。実際でもどうなるんだろうね。でも、エヴァはだって、このままだと捕まるというかさ、女の子ですし、捕まえる理由もあるじゃないですか。
はあ、まあそうですね。うん、
だから、全員が全員出てけってわけではなさそうな気がするんだよね。そうすると救出編になるのかな。
まあ、救出編、もしくはまあ、このシェルター奪還編、とかなのかもしれませんね。うん、まあ、生き残りの中で銃を持っている強いやつ、それに対して、まあ、そいつが一種の破滅主義者だから何とかしなきゃ的なのは、まあ、ポストアポカリプス的な、それこそウォーキングデッドとかもそうですが、そういったポストアポカリプスものの一種の定番シチュエーションかもしれませんね。
そうだ。うん、まあまあ本当にどういう風にね、こう面白さの軸を持っていってくれるかって期待ですね。
まあそうですね。一応敵、まだそんなになんか賢さとかは感じさせないですからね。狂気とかも実はまだそれまでではないですからね。その仲間の死とかの真相とか詳細が語られたら彼の狂気がより深くなるかもしれませんし、あとはまあこれからのやり取りの中ですごい知的に怖いやつなのか、もしくはカマセなのかやられ役なのか、そういったことが出てくるとは思うので、とりあえず来週以降この状況の本当の緊張度合いというか深刻さが分かってくるあたりが楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第76話、内容としましては、猪之助くんちょっと相撲神を胸にネズミども刀だちょっと相撲神、そして、炭治郎くん相手の帯を切り取りましたという展開でした。
いやもう猪之助変身ですよって。
この冒頭4ページ3ページ3ページぐらいは本当に素敵でしたね。
そうです、天井を突き破るって。そしてこの何、おそらく、外の人から見てきたらね、うわぁ、戦場突っ込んだ、うわぁ、イノシシが出てきたみたいな。展開になってたのかな、超笑えるんだよね。
ちゃんとここで目撃者がいるのがいいですよね。
そうなんだよね。何が起こったのみたいな。イノシシの食べ物に、ね、次世代のエースが食われたわ、みたいな。
次世代のエースが、あと、イノシシ被って、裸になってイノシシ被って男だし、刀刺すし、わけわかんないですからね。
わけわかんないで。しかも、ここに出てきたら、ムキムキゲズミもな、ほんと意味わかんないんだよっていう。なんでもありだろ、鬼滅の世界っていう。
まあ、ネズミ。まあまあ、昔話でネズミが相撲を取る話とか大メジャーですからね。
まあそうだね。
そういう意味では、ネズミはムキムキでもおかしくないですよ。
こんな、何言って。音柱さんが、と似たような小物も作ってもらってっていうね。
はいはいはい。人獣ムキムキネズミっていう。前例のカラスとかの、ハイセンスな、和風でオシャレでかっこいいセンスと、これが両方あるのがすごいですよね、やっぱり。
すごいね。
ムキムキネズミ、ムキムキっていう。完全に絵本っていう。まあ、これが役に立つことはもうないのかもしれませんけどね。
まあまあそうだね。音柱さんも今後生きてるかどうか、生き残るかどうか分かんないしねっていう。
生き残るとしてもちょっと戦闘中にこれ出したら、ちょっとあれですからね。
確かに、ね。なんか、世界観変わっちゃうからね。
これ本当に全然同じ役割のネズミでもっと真面目なデザインでやることは全然できたじゃないですか。
そうだね。
チューチューっていうちょっと怖い。ネズミってまあもともとちょっと怖い感じの生き物ですからね。それがなんかゾロゾロゾロって刀持ってきたらそれはかっこいいですが、そうじゃないですからね。絵本テイストでムキって言いながら刀持ってくる、二本足で立ちながらっていう、これはちょっともう戦闘に参加させられないんですよ。
まあまあそこはね、でもね、なかなか笑いどころではあったけども、その後は本当ずっとシリアスだったね、今週っていう。
はいはいはい。
いやでもちゃんとね、シリアスな鬼滅ですよっていう。
そうですね。音柱さんもこのかっこよさ、淡々と冷たくもありつつもこうまっすぐなことを言うかっこよさがありますからね。
そうだね。この仇を取ってやるって言うから、ね、ちゃんとね、いい場所も入ってくれたしね。
はい、はい、はい。
このあたりも短いけど、本当に演出上手いですよね、後藤家先生。
はいはい。ちゃんと本当に、やりとりとか、ちょっとした行動に個性が出てますよね。まあ、それで言ったら、もう、猪之助くんの時点でそうなんですけど。
そうだね。
ちょっとした行動に個性が出てるという。単に正体さらして刀さして出ていくっていうだけのことを、こんだけのことをやりますからね。で、聞き出すというのもこれですし。で、炭治郎くんも、当然、戦い方のところもかっこよさがありますからね。
そうだね。いやー、本当に。 今週ほど炭治郎くんとね、このダキさんのね、会話とかもかなり良かったしね。
はいはい、はい。
その人を話す誰に向かって口聞いてんだお前は、どうみたいなね。
はいはい。
いや、ほんとこのあたり、その前のね、この、恋夏オイランさんが捕まってるコマとかも、この体がないっていう驚々しさとかもすごいいいですね。
いや、このコマ良かったですね。下手すると、帯に巻かれて肩から下がなくなってしまっているって、わかりやすく描くのは意外と一テクニックいるところだとは思うんですが、ほんと見た瞬間に、あれ何これって思って、その後に炭治郎くんのセリフで、恋夏さんの体がないっていうセリフで状況が理解できて、この絵でギョッとしてからセリフでちゃんと説明してわかるっていう、この感じは驚かせ方としてうまい気がしますよ。
うん。ですね。そしてその後のね、このガキさんがエロい、エロくてしょうがないっていう。
基本また開きますからね、この人。
そうそうそう。いや、この辺がやっぱオイランの時とかとのギャップがすごいあってね、いやー、いいですよっていう。
はいはいはい。
いや、今まで出てきた鬼だから俺一番好きかもしれませんよっていう。
いや、まあ、すごいバーレスク感とは言いませんが、見た目の派手さ、特徴で言ったら群を抜いてますよね。
能力も面白いしねっていう。
はいはい。帯に人を閉じ込められると。
うん、いや、なんか無限の使い方が想像できるし、この後本当にね、音柱さんが出てきたらすごいド派手な戦いになりそうよね。
いや、確かに触手キャラですもんね。
うん。
触手キャラ。で、今回も結構、この、色町の屋根の上を舞台に空中戦みたいな、それで触手戦。その感じの立体的な演出。まあ、もともと後藤家先生、個人的にはかなりその立体的な縦の移動のある剣撃アクションとかかっこいいと前々から思っていたりもしたので、そういう意味でこの空中戦、立体的な戦い方っていうのは、もうすでにかっこいいですし、この先これがより高度になっていったらどうなるか、大変楽しみですよ。
は全国復活しろっていう感じですね。
そうですね、全国も帯の中にいるんでしょうけどね。多分柄になってるんですよね。
そうな感じだよ、きっと。
大変楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第29話、内容としましては、リズちゃんは、キスに大変興味があるんで、もう一回、なりゆきくんとしましたという展開でした。
いやー、いいっすね。ラブコメとしてすげー動いてきたじゃないですか。
まあ、そうですね。ちゃんと動いてますよ。一話の中でお話がまとまって結果的に何も変わりませんでした的なエピソードではないですからね。うん、大変楽しみですよ。
いやー、本当にだからすごいワクワクしましたし、ここでね、このなんだろう、自分の気持ちがわからないからもう一回試してみようっていうのも実にこう理系思考というかね。
はいはい、はい。
もう一回実験してみよう、対象実験だみたいな感じでね。
はいはい、はい。
やるっていうところも実にキャラクターに合ってると思いましたからね。
いやー、
よかったです。可愛いですよ。
いや、本当なんか文系的な人の心情がわからない、ニュアンスがわからないキャラとして、キスのことを悶々として夢にまで見る。で、結果、ネットでキスについて調べた情報を読み切った後で、はんって顔して首をひねるという。うん、なんか、なんだこりゃみたいな顔で首をひねる時点でもすごい可愛かったですからね。
そうだね。うん、
そのなんか、単に戸惑ってるわけではなくて、ちょっと攻撃的な悩み方をしてる感じ、大変魅力的でしたよ。うん、
そしてでもそれを成幸くんに指摘されるとちょっと赤くなるっていうね。
はいはい。
このギャップっていうね、いやーいいですよっていう。ただね、ほんとでもね、僕はずっと言ってますけど、ウルカちゃん派なんですよ。
はいはいはい。
ここでこう、リズちゃんがここまでぶっ込んでこられると、この前、ね、卒業まで、受験が終わるまで告白しないぞって言ったウルカちゃんがだいぶこう、先を越された感がやばいっていう。
いや、確かに2回目ですもんね、1人だけ。
そうそうそう。すごいよ、一気にレース独走に入ったよっていう。
いや、もう正ヒロインと言ってもおかしくないですよ、これは。
いやー、だからね、すごいなんか、ワクワクドキドキしてますよっていう。
むしろ、こんだけのことをやったら、来週以降、他のキャラをどう挽回するかぐらいのことを考えないとダメですよね。
ほんとだよね。いやー、でも、逆にね、リズちゃんでここまでこう、期待値というかさ、詰めてくれたんだったら他のキャラ、ふみのちゃんとかもね、
はいはいはい、
先生とかももっとぶっ込んでくれる期待値もあるんだよねっていう。
もしくはもう、いちご 100% 方式で、もう、リズちゃんと付き合っちゃいましたよ。
はいはいはい。で、一度別れさせるとこまで行ってみたいな。
別れさせちゃうみたいな。うん、いや、もうそれくらい言ってもおかしくないぐらいな。いや、だってキス。まあ、これしてない可能性もあるんですけどね。ミスリード、ブラフ。貼ったり、下振りして寸止めとか。
はいはいはい。
で、リズちゃん的には別に、 なんかこう、単なる接触のはずなのにできなかったなんでだろう的なところから来週始めるですとか。っていうのも可能ではあるんですけどね。
まあそうだね。見せてるわけではないので。
顔が重なってるだけですからね。唇の描写はないですからね。そういうミスリードの可能性もありますが、でもやっぱり正しい悶々とし方と、読者としての正しい悶々とし方としては、キス2回目してるっていう前提でどうなるか想像しながら来週を待つのが正しい待ち方ですね。
ですね。
ということで本当にちゃんと今回、キスと、理系人間、ニュアンスの読み取れない理系人間という2つの要素の萌えポイントをきちんと描き尽くした感じが見事でした。では続きましてが、第12回ジャンプゴールドフューチャーカップエントリーナンバー1番ジキルの使い魔石川光輝先生、好きな漫画ダブルアーツ三角津のライオン。そうなんですね。
おお、ダブルアーツを突っ込んできましたかっていう。
ちょっと内容とはあんまり繋がらない感じですね。ダブルアーツ三角津のライオン。ちなみに前作はネジヤマさんだったそうです、この方。
はいはいはい。
女の子とゴーレムの。
はいはいはい。ギャグ漫画ですね。
ギャグ漫画ですね。結構いい印象がありました。では、内容としましては、大麻市の小宮伝助くんは化け物に血を狙われて、その血を狙ってやってきた吸血鬼のジキルくんを使い魔にして従えて、そんな中、卑怯な奴に襲われるんですが、ジキルくんが助けてくれたんで血を与えて強くなって勝ったぜ、やったっていう展開でした。
いや、キャラクターの設定とか関係性いいなって思いましたね。
なるほど。
うん。いや、なんか結構、やっぱテンプレ的なところもあるけれども、はい、ちょっと人ひねりしてる感じあるし、その上でね、この、なんだろうね、この俺様キャラ的な主人公と、
はいはいはい。
まあ、この、それに対してこう対抗していくっていうところの掛け合いとかも結構面白かったんでね。まあ、なかなか面白いな、いいなって思いましたね。
なるほど。個人的にはキャラが一番の、弱点かもなと思いながら読んでたんですけどね。
はいはい。まあそうなんだよね。俺もだから関係性は結構は好きなんだけど、じゃあそれぞれのキャラ同士が個性あるかって言われたら確かにすごい微妙な感じなんだよね。
まあキャラクターは結局何の話なのかが、まあ、なんでしょうね。よく共感型、憧れ型とか言うじゃないですか、キャラクターに関して。で、今回のキャラクター、じゃあどっちかっていうと、一応ジキル君が、共感を得るべきキャラクターなんですよね、きっと。で、デンスケ君は主人公ではないのかもしれませんね。戦わないですしね。
そうだね。
戦ってるとこ見たかったですけどね。ただジキル君が共感型として見たら、まあ共感型であればやっぱりそこには成長の要素が欲しいという。まあ憧れる感じのヒーローだったら別に成長しないで周りを助けて周りが変わって OK っていうこともあったりしますが、共感を得るキャラクターなんだったらやっぱり成長してほしいと思うところなんですが、そうなった時にじゃあジキル君この1話の中でどう成長してるのか、どういった点を克服してるのかとか、どんなできなかったことができるようになってるのか、そのこのキャラクター的にこの行動は決してできないだろうなっていうところを本人が自発的にできるようになってやったみたいな、で誰かに褒めてもらったみたいな、そういった展開がどこかが、一応デンスケ君を例えば守るっていうところがメインだとしたら、それがそのキャラクター性、それまでに抱えていたキャラクター性に反するかどうかってわかんないんですよね。いや、最初から助けそうなやつだしって。
まあね。
だからあんまりこのキャラクターがこの一話の中でどこが成長してるのか、何ができるようになったのか、もしくはどういう弱さを抱えててそこに立ち向かってるのか、とかがあまりこう、ピンとこなかったりしたんで、最初からいいやつが出ていいことした話っていう、だからお話としてちゃんと納得できるし、なんか絵面的にもちゃんと読みやすいしで読み切れるんですが、何かキャラクター紹介説明がメインだったような感じの印象になっちゃうところはありました。
うん、まあそうなんだよね。玉木ちゃんもね、ビジュアルは可愛いけど、あんまりこの可愛さが前面に出てきてないからね。
玉木ちゃんも本当にもっとデンスケ君を可哀想がるというか、このジキル君と歩いてる時にこのデンスケ君に関して、優しい人ですからみたいな、で過去について説明したりとかするときに、ここでもっとキャラクター性出したらよかったんですけどね。
そうそう、キャラクター性を表すエピソードがないんだよねっていう印象的なというかね、決定づけるようなっていう感じのね。
なんかいつも自分のところで泣いていたぐらいの描写、回想を見せるですとか、
うん、
それがかわいそうで何とかしてあげたくてとか、なんかそれくらい、 このキャラ特有の固有の説明以上の何かがあったりしたら助けるっていうところに関してももっとグッときたんですけどね。
そうなんですね。あとはやっぱりもっとアクション欲しかったよね。
主人公が、最初この主人公が敵を倒してるところから始まるっていうのに関しては、あ、冒頭のアクション削ったんだ。じゃあその分後で見せたいものがあるんだな。そういう、その考えた上でのペース配分なんだなと思いましたが、結局主人公は戦わないんですよね。
戦わないね。ね、せっかくハンコとかで技があるんだったら、そのハンコ技見せてほしいしね。
ハンコはまああくまで使い魔に対してですからね、これは。
うん、そうなんだよ。主人公強いって言ってるけど、その能力全然見えないしねっていう。うん、そこもちょっと確かにな、少年漫画的には残念な点だった、うん。あとはやっぱり吸血鬼もやっぱりもっと変身してほしかった。
これ、一瞬どこが変わったんだろうと思って見返してしまいました。前のページと、うん。
あんま変わってないよね。
等身ぐらい変えてもいいんですけどね。極端な話。
いや、ほんとほんとなんか大人に なるくらいのノリでいいと思うんだけど、もしくは本当にヴァンパイアっぽいマント出てくるとかね。
はいはいはい。
なんかそういうの全くなかったもんね。もっと冒険してもよかったよね。
何か期待を透かされた感はかなりありますよね。と本当に細かいところが、最初、ジキル君と出会うところも、路地裏である必然性が果たしてあるのかどうか的な、なぜこんな地味な登場の仕方なんだと思ったりもしましたが。何かもっと細かいところ、何かきっと考えとか意味付けとかあるんだとは思うんで、その辺ががっちりハマったら、いいなっては思いますよね。
そうだね。さっき僕はこの関係性がいいって話をしましたけども、最初に。
はい。
だからまあ本当になんかうまいことその辺ができて乗ってきたら結構ポテンシャルはあるような気がするんですよね。キャラクターがちゃんとみんな理解できて、
はい、
お互いのなんかそのやってたらその日常描写とかも結構いい感じになるんじゃないかなっていう気はするんだよね。
そうですね。振り、このお話このままだとするまあ振りがしっかりしてたら多分僕は全然好印象な気もするんですよね。だからジキル君がもっと本当にこんなの絶対誰も助けねえよ的なキャラだったのが助けるですとか、主人公のデンスケ君の方も本当に他人を寄せ付けないとか悲しさとかをちゃんと描いた上で最後ジキル君を気を使ってお前こんなやつだったのかみたいな振り幅、ちゃんと前振りとその後のそのなんかキャラクターが思想もなかったことをしてびっくりいいやつ、印象変わった人間的に多面的に見えるとか、そういった前振りと何か盛り上がりの決断、キャラクターの行動っていうのが一致したら、それだけでも同じ話でもそれだけでもすごい好印象になったような気はするので、何か細部が本当に噛み合ったらもっと良くなりそうな気はします。
まあまあとりあえずは、まあ、ゴールドフューチャーカップ1回、1期目ということで、とりあえず暫定1位ということですね。
まあ暫定1位ですね。いやまあ全然読めますからね。読めますからねって言い方もあれですけど、まあ別になんか、漫画としては普通に読んで、っていうかストレスなく読めるところがありますからね。
うん。
それはすごい強みだと思いますよ。
そうですね。
ちゃんとどこが盛り上げどころなのかっていうのも、ページをこうめくっていってわかりますし、ここが盛り上がるところなんだなっていう。そういった、まあなんか、お互い分かり合える感じはとてもあるんで。全然、ちゃんとした感じはすごく受けます。ということで、暫定1位です。では、続きましてが、ブラッククローバーの第123話、内容としましては、まあ、敵のミモザさんのお兄さんは仲間が下民だって気づいて暴走してきたんで、魔法を使わない罠にはめて、ぶっ倒しましたという展開でした。
いや、物理罠で仕留めるっていうのはなかなかいい決着だと思いましたね。
いや、魔法を使わない罠っていうのは確かにちょっと予想外でしたよ。
うん。やはりこんなにちゃんとした頭脳バトルになるなんてって感じだったよっていう。
まあ、そうですね。それはブラッククローバーという漫画に対する何か侮辱ですか？
いや、そんなことはないよっていう。意外性があったってことだよ。
はいはいはい。いや、本当に。なんか、魔法感知の敵に対してトラップでどうするか。まあ、ブービートラップ、ダミートラップ、いろんな方法を考えて、でもなんか知ってる範囲であれかなこれかなって思ったりもしましたが、前に見たパターンであれかなこれかなと思ったりもしましたが、意外とこの手で掘った罠、魔法感知だから気づかないっていうのは、まあ僕が頭悪いからでしょうけど、 まあ、気づかなかったですね。
そうだね。
だから出てきたら、あ、なるほど、確かに。そしてそれが単に意表をつくだけっていうわけではなくて、ちゃんとテーマ性に根付いてますからね。
そうだね。ね、このハイスペックな魔力価値ばっかりしかなく、ね、俺たちが汗かいたって、こんなただの罠なんかにって言ってるね。
はい、
ゾラさん、今回初めて名前が判明したけどっていう。
はいはいはい。
人が、ね、この、なんだろう、にやけ方がちょっとやっぱり、ちょっと共感できるからねっていう。
はいはいはい。いやもう本当に敵のお兄様、ミモザさんのお兄さんが完全に魔力で人を判断する。魔力のない奴はもうカスだゴミだっていう人間だっていうところに対して、魔法を使わない罠を仕掛けて勝つ。うん、っていう、その、ちゃんと繋がってる感じは見事でしたからね。
いや、本当ですね。
で、ミモザさんのお兄さん、ちゃんと前回の戦いの時には、そういった、何か美しい、美しい、私は美しいみたいなことで他人を馬鹿にしてるキャラなのかと思いきや、ちゃんと、その、仲間に対しても、魔法、君の魔力はこうだから、こうしたらもっと美しいよ、的な、ちゃんと相手を捉えて助言をしてるあたりで、あ、こいつ意外といいやつなんじゃって思わせといて、今週、マグナ先輩が下民だって分かった瞬間に、汚れるって言って飛び出すっていう時点で、負けフラグが立ちましたからね。
そうなんだよ。好感度投げ捨ておったわって。
いや、ほんと、少年漫画と青年漫画の一番大きな違いは、僕の中では少年漫画は、因果応報なんですよ。勝つやつは勝つべくして勝つし、負けるやつは負けるべくして負けるんで、ちゃんとそこの理屈付けがはっきりするというか、いいことをしてるやつが勝つし、悪いことをしてるやつが負けるっていうのが少年漫画の一番大きいルールとしてあって、青年漫画はそこのルールが緩いと思ってるんですけど、その点で言ったら今回お兄様はほんとちゃんと負けるために前準備をしっかり下ごしらえをしてくれましたからね。その点見事でしたよ。
いや、見事だったね。だからこそのやられ方もね、剣でプレスっていう。
はいはいはい。
でもちょっと面白かったですね。
面白かったですし、本当に美しさの欠片もない感じが良かったですね。
そうそうそう。いやー、本当に。でもこうなってくるとね、完全にアスタ君チームが有利になっちゃうんでね。いやー、マグナ先輩とかにはどう、ちょっとどう、反撃してくれたら楽しみですね。
そうですよね。メイン戦力がいなくなって、マグナ先輩修行の成果見せるって言ってもな
ぁ。
言ってもなぁ。まあ、でもまあ、せっかく、女の子と戦ってるんだから、マグナ先輩もちょっと男を上げる展開を期待しますよ。
そうだね。
では続きまして、ゆらぎ荘のゆうなさんの第77話、内容としましては、小柄くんパンツになったっていう展開でした。
今週どうしても言いたいんだけどさ。
はい。
ちさきちゃんは、体操ズボン履きゃよかったんじゃないのっていう。
確かに。まあ、
これ、すごい突っ込みたかったんだけど。いやー、なんだろう。だって、わざわざさ、一回体操服になって着てるのにさ、脱ぐっていう。はいはい、
それは、もう、美的意識の問題ですよ。
もうなんか、すごい、なんかやっぱ、なんだろうな、つさきちゃんは、知女の才能があるなって。
それは間違いないですけど。
うん。
でも、体育用の、この短パン、これをスカートの下に履いて、どうなんでしょうね。逆にそれによってなんでいつも履いてないのに履いてるのってなった時に、ノーパンだってバレることを危惧したんじゃないですか。シュレットとかでバレることを危惧したんじゃないですか。
それはでもな、すごいな。でもそれをとこの、ま、丸見えになることを天秤にかけられるってやっぱ知女だと思うよ。
まあ、知女なのは間違いないんですけどね。
うん。いやはや。まあまあでもそこはまあね、確かに、まあ、千崎ちゃんのまあ、才能ということで、いいとして。いや、まあだから今週はすごい、最終的にはマニアックな展開になりましたねっていう。
マニアックっていうのはどの点を言ってますか？
やっぱ、俺がパンツになるんだ展開っていうのはマニアックだなと思
いました。いやもうそれ王道じゃないですか。
王道なの？
いやもう、あらゆるラブコメ漫画は大体やってることなんじゃないですか、それは。
そうなの、まあヌーベとかではすごい印象的だったけどっていう。
あとまあ伝説のトラブルですよね。
はいはいはい、そうだね。
矢吹先生の気が狂って、いらっしゃるっていう感じの展開の代表ですよ。リゾさんパンツは。
そうだね。そしてそれを履いては、女の子履くっていう展開だよねっていう。
はいはいはい。
いやー、すごいなー。っていうか、ほっとりなー。なんだろうな、わざわざしかもね、ちゃんと千崎さんがすごい安心した表情で履いてるっていうね、この、アングルのこのちょっと笑える感じっていうね。エロくて笑える感じだすげーなって思ってたよ、俺は本当に。
はいはいはい。
小柄さんを履いて安心してるんですよっていう。
そうですよね。しかも小柄くんこれパンツになった時は表面表面に顔がついてるから内側には顔がついてないじゃないですか。
そうだね。
でも変身が解かれた時には完全に内側向いてるんですよね、うん、 果たして実際意識的にはどこにどう意識があったのかってちょっと思いますよね。
いやまあどっちでも美味しい感じですよね。
まあでもそこに関しては男がパンツになったら顔は内向きか外向きか問題っていうのはありますからね、昔から。
いやあるね。まあ内向きがやっぱり当然派閥としては多いと思うんで、7対3くらいですかねやっぱり。
まあそうですよね。外向きは絵面的に美しいっていうのが一番ですからね。
うん。
絵面的に収まりがいいっていうのがあれですか。まああれ的にはあれですからね。当然あれ的にはあれなんで、あれがあっしたらまあああなりますから、そこはあれなんですからね。
うん、
だからまあ僕的にはあれだと思いますよ。
ごまかすなよおい。
今回小柄志くんがちゃんと最後を無の境地に至ってるっていうのが良かったですね。
そうだね。
この状況下でどうしたらこう一番紳士的かって言ったら確かにこれしかないかもしれませんよ。
いや本当にそこは本当にすごい考えたな、三浦先生って思って。
小柄志とは誰か、私はパンツって言って、パンツになってしまうという、人格が壊れるっていう。これはまあ、確かに一番紳士的な対応だった気がしますよ。
そうだね。ほんと、ちさきちゃんも気がつきにくいっていうね。
はいはいはい。
いや別にそこです。なんかね、こう、感触について感想を述べたりしたらもう最悪じゃないですかっていう。
まあ、そう、気にするなっていう。いや、気にするなよ。触り心地よかったよって言ったら気持ち悪いですからね。
そうそうそう。本当だからね。で、意識なかったんですよっていうのはね、千秋さんにとっても良かったことだしなって。
いや、だから本当に最後のオチとしても、ちゃんと小柄志くんをパンツにした上で下げないっていう。まあ、下げませんでしたからね。
下げなかったですからね。
という点は、さすがイラキソのユナさんだなと思いました。本当に今回は、イラキソのユナさんはちゃんとエロもやりつつ、ストーリーのある話とエロしかない話とか完全に二分されますからね。という感じの1話でした。
はい、
では続きましてが、配給の第268話、内容としましては、ケンマ君、みんなは根性あるから大丈夫、僕には使えないけど、的なことを言うんだけど、お前も根性あるよって言うんで勝ちますという展開でした。
いや、まさかこのレシーブ乱す作戦をケンマ君が言い出したってのはびっくりしましたねっていう。
え、そりゃそうですよ。
え、そうなんすか、まあ頭脳ですからねっていう。てっきり監督の指示的なものだと俺は思ったんだけどっていう。
いや、ケンマ君の持ち味、いや、それ以外に考えられなかったですけどね。
はいはいはいはいはい。ああ、俺はちょっとここやっぱ、あ、ケンマくんやっぱすげえなっていう。俺は逆にあんま思ってなかったんで、ちょっとケンマくん上げになったんですよね、この辺は。
ほう、僕の中でのケンマくんの評価はもともとそんな感じですね。
はいはい。すごい高かったですね。
あの状況下で策を仕掛けるとしたらケンマくんだと思いましたね。
うん、なるほどね。いや、はや。なるほどね。まあ実際ね、本当にケンマくんかっこよかったですし、過保護上等、セッタおかせでネコマ品質だっていう。本当今週は本当猫さん全体のチーム、
はいはいはい、
を上げる展開で実際すごい気持ちよかったですね。
いやー本当ですよね。この一コマ一コマかっこいいのを上げるシーン、このトラさんがボール拾うところのこの周りのコートの選手の驚き、疲れてねえのかな、なんでそんなに丁寧なのっていうこの驚きのシーン、こういった一コマ一コマ上げていく感じとか本当に気持ちよかったですね。そして、ケンマくんと、このトラさんの根性のエール交換みたいなやつ。これもグッときましたしね。
グッとくるね。そして本当にね、ケンマくん自身が本当に一番最後の最後で根性を見せるっていうね。
はいはいはい。
ここに来てっていうね、極小のモーションからのセットアップっていうね。だから本当にここはケンマくんにもやっぱ本当、そんなこと言ってくるとちゃんと根性があったっていうことを身をもって示したっていうところだからね。
そうなんですよ。その前振り、ケンマ君に根性があるのは正直全然分かってましたが、知ってましたが、でもその前振りとして今週、ケンマ君がみんなには根性があるから作戦できる大丈夫っていうのに対して、根性ってなんだろうって考える、根性。それに対して、とても難易度が高いこと、最終奥義、精神の体力を鍛えてきたものが満を持して発動させる必殺技っていう、そういったケンマ君らしいゲーム脳から見た、理屈で言った根性っていうのは確かにあって、すごいその強いものであってっていう、ある種の羨望、羨ましさも含めた上での、俺には使えないみんなの必殺技だなっていう、その眼差しを描いた後での、ケンマくん自分では分かってないけど根性ある展開っていうのは、本当にただ、ケンマくん根性あるよって見せる数倍、グッときますからね。
うん。来るね。
この前振り、見事でしたよ。
いやー、そして本当決着っていうね。いやー、本当に、これは、この、 あの、猫魔戦が始まる前に、短く済むのいいなって言ってましたけど。
はいはい。
まあ、きっちり3週4週くらいで終わらせてくれたんで。そこもすごい良かったですね。
ああ、確かに。いやー、ということで、ちょうどもう猫魔が勝ったことが、また、ちょっとカラスノへの期待にもなってますからね。
そうだね。
こっちが勝った、さあカラスノはっていう盛り上がった気分をそのまま引っ張って、まあ、今週その点猫魔が勝って終わりっていう意味で、カラスノの時もそうでしたけど、結構区切りよく終わらせますからね。
うん、
そんな向こうの試合どうしたっていう引っ張りはなく、あくまでその週の独行感をよく終わらせる。その点、なんかクライマックスの描き方は徹底してるんだなと思いますよ。ということで気持ちいいところで終わったんで、来週以降、カラスの側とかも楽しみです。では続きまして、衝撃の相馬の第229話、内容としましては、まあ、いろいろとこう対戦カード決まって戦います。そして、めぐみちゃんのところには、昨日、篠宮シェフが来てましたという展開でした。
なんだろうね、あの、体力消耗してる一石と二石がちょっと面白かったですね。
あ、昨日じゃなくて数週間前ですね、篠宮シェフ来てるのは。ということで、まあ、この、体力消耗に関しては、ギャグですよね、間違いなく。
これギャグだよね。そんな一品料理作ったくらいで、みたいな。感じだし、なんだろう、このなんだろう、ちょっと格好つけてるさ、
はいはい、
司ささんとか完全に丸まってる林道さんとかさ、ほんとギャグだよね。
ギャグですね。まあ、先週も言ったように、理屈として即興でアレンジでこうレシピ、お題に対してレシピを考えて、それを限られた時間内で多くの手順を並列させて、仕上げたっていうことに関して、脳みそが疲れる、ぐったりする、頭がうまく働かない、次の日も疲れが残るっていうのは、僕は理屈としては全然理解できる範囲だとは思ってるんですが、ただ表現が漫画的。だからギャグになってるっていうことに関して、今週もまあ、同じですよね。疲れてるからリフレッシュする必要がある、休む必要があるっていうのはまあ、理屈としては納得できるけど、描写はギャグですよね、間違いなく。
そうなんだよね。
こんなんなるかいって言いたくなりますからね、やっぱり。
うん。いや、はや、わぁ。わぁわぁわぁ。だからこの辺の体力的なところはね、まあなんか最終的にうまいことドラマに繋がってくればいいなと思いますけども。
はいはいはい。
いや、そして今回ね、ちゃんと対戦相手がはっきりしますけどもっていうね。いやー、なんか対戦表だけ見ると、この田所ちゃんのこの回想シーンの挟み方から考えて、なんか3立てしそうな雰囲気がっていう。
まあ、正直勝つと思ってますけどね。
うん。
それはもう、
そうだよね。
それはもうキャラ好感度的に。
好感度的にね。斉藤さんは2連戦っていう言い訳が効くしっていう。
はいはいはい。
叡山先輩は雑魚だしっていう。
まあまあ、叡山先輩が勝つ理由がわかん、勝つ可能性がないですよね。
ひどい。そしても、田所ちゃんはね、あの、篠宮さんブースト来たしねっていう。
はいはいはい。
鬼畜メガネ来たからねっていう。
いや、今週正直、表紙のところで、こう、扉のところで、変遷する一石、次は誰っていうところで、後ろに篠宮シェフがいて、で議員さん、司さんっていて、なんか、なんであえて篠宮シェフ出すんだろうな、ジャンプラスでやってるスピンオフに配慮かなとかって思ってたら最後出てきましたからね。
そうだね。
そういうことかっていう。一石ですよっていう、そういうアピールだったんだなって思いましたからね。改めて。で、あれはもう、それは負けないですよ。
いや、負けないですね。いや、ほんとだから来週ね、まあ過去にどんなレッスンをしていたのかっていうのは楽しみですね。
はいはいはい。数週間、一体何が行われたんでしょう。では続きまして、ハンターハンターの第370話、内容としましては、まあこの、敵の念能力的なのが、こう、バリゲンさんを殺してしまいました。そして、救済ですという展開でした。
ほんとなんで救済やねんって。
いやー、よく続いた方ですよ。
いや、そうだけどさ。前ん時もさ、私が止めるって言って救済して、今回も、こんな中途半端なところで止めないでよっていう。
区切りっていう概念がないですよね。
うん。通常なんか、ね、暗殺者見つけてくらいからくらいだろっていう感じするからね。
そうですよね。いやー。本当に、佳境で、いや、止めますからね。
正直、まあね、まあ、展開的にはすごい面白くなってきましたし。
はいはいはい。
もうね、バビライダさんも、なんか、味方っぽい感じになってきちゃってるしっていうね。
これ、いいポジションですよね。
いいポジションだね。
解説役であり、驚き役であり、まあ、ある種、その、他の人たちがクラピカをどう思ってるかっていう説明でもありますからね。
うん。
騙されてる側として。大変いい立ち位置で、好感度もすごい高いですからね。
高いね。だから、おー、やっと面白くなって、いや、その、ほんとね、いろいろ面白くなってきたなっていうところでの救済はやっぱ、ショックでかいですよ。
はいはいはい。
まあ、でもね、先に巻末コメントに触れちゃうと、なんか年内復活するみたいですしっていう。
いや、珍しいですよね、こんな予告。う
ん、まあ、果たして年内とは何年内なのかって話もあるけどっていう。
どういうことですか？
いや、まあ、年内というのは、2017年年内ではなく2018年内かもしれないしっていう。
それはなかなか意味がわかんないですね。
まあそうか。
いやまあ正直僕は全然年内もう一度もう一回って復活って数えるものなのかなってちょっと思いましたけど、年内に復活しますじゃなくて年内にもう一回復活しますって、もう薄い救済前提な雰囲気がにじみ出てますけど、でもまあ正直僕はここまで言っといて復活しないことは全然あり得るとは思ってますよ。
まあやっぱり。
しれっと。
しれっとね。
しれっととは思ってますけど、でも、ダメです。そんな、歪んだ、汚れた心で物を見ちゃいけませんよ。復活するって言ってるんだから復活してるんですよ。
そうだね。ドンペイのおかげで復活するんだねっていう。
これ日清に対するプレッシャーですよね。強化剤とかにならないんですかね、これ。
そうだね。なんか、これでもなんかね、日清的には、なんか復活者を上げといてよかったって感じだよね。
というか、富樫先生、大丈夫かなっていうのは、これ下手すると、富樫先生宅に、大量のドンベが届くじゃないですか。
うん。
次連載復活したら、ファンからも大量のドンベが届くんじゃないかというのが心配なんですけどね。
心配だね。
まあ大丈夫ですね。いざとなったら、編集部で消費するでしょうから大丈夫ですね。まあ。
まあね。まあね、インスタント系はいくらあっても大丈夫でしょうからね。
いやー、もうきっと、ドンベイ、僕もちょっとドンベイをお伏せするために準備して待ってようかというレベルですよ。
本当だよ。まあ本当か、まあ俺はむしろ逆で、ドンベイ食いながら待ってますよっていう。
はい。ということで、まあ、とりあえず大糸さんには念の才能が普通っていう、ことぐらいですかね、あと注目は。
そうだね。
あと土ぼっこ気持ち悪いっていうことですかね。
これって、あれだよね。ウッディは土ぼっこにやられたんだよね、この流れだと。
ウッディっていうのは、どいつでしたっけ？
なんか最初の方に、オイットさんたちの護衛の一人がやられたじゃないですか。
はい。
トイレで。
はい。はい、あった気がしますね。
というところからもどう繋がっていくのかなって楽しみにしてますよっていう感じですね。
なるほど。まあ、能力の制限、一応何か今回、誰も殺さずに戻ったら、自分に呪いが返る。ありますが、でもまあ、詳細な能力制限とかに関しては分かんないですからね。
うん、
取り付いてどっかに移動することができる、うん。なのでまあ、そういったルール的なところに関しては確かにその過去の使い方とかとも絡めて考えるといろいろ伏線が敷いてあるのかもしれませんが、それが分かるのは果たしていつのことでしょうね。
ですね。
ということで、次回が楽しみです。
はい。
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第151話内容としましては、ミリオさん頑張って戦って何か千崎さん殴り飛ばすんですが、この根本さんが頑張って撃ちますという展開でした。
いやー、思った以上にミリオ先輩が強くてびっくりしましたねっていう。
いや、ほんと。あんな、武闘派でも軽くいなせる若が、
そうそうそう。
千崎さんが結構圧倒されてますからね。
うん。いや、ミリオ先輩、さすがやっぱオールマイトを継ぐ男ですよっていう。
いや、ほんとですね。一種の沈んで出てくるバグ技っていうのがあるからなんだろうなとは思うんですが、それが絵的に派手なわけではなく、ある種、コマの間で、間が抜けたように瞬間移動するようにポンポン動いてるっていう感じの技ですから、きっと。見てると本当に具体的に何やってるかわかんないけど強いって感じですからね。
そうだね。いや、まあでも速さは武器ですからね。
はいはいはい。
いやだからほんとそこはすごい意外性だったし、おい、これでなんか負ける要素ないやんって思ったけど、そこでね、この根本さんを入れてくるってところはすごい良かったって思いましたね。
はいはいはい。
やっぱ想像を超えてきたというかね、ちょっと納得いく感じになりましたからね。お互いの格を落とさずにっていう。
はいはい。まあ根本さんも一応その、千崎さんに救われていた的な、悪には悪の救世主が必要だろうみたいなのをちょっと見せてきますからね。
うん。
そういう意味で一応敵側引き立てるような展開でもありますし、でまあ、あとは個性を失ったミリオくんがどうなるかとか、楽しみですね。
そうだね。いやはや、 そうしたら埋まっちゃうのかなっていう。アンジェロ岩みたいになっちゃうのかなっていう。
そんなことはないんじゃないですか。
まあね、それは悲しすぎるからね、ちょっと。
別に個性、ブーストするわけではないですからね。個性が使えなくなる弾ですからね、きっとこれは。
まあそうだね。
埋まりはしないんじゃないですか。
いやまあ、使ってる最中に埋まっちゃったらどうするんだろうっていう。
うん、まあバグって吹っ飛ぶんじゃないですか。今のあのバグ技っていうのは、地中で能力解除すると吹っ飛ぶっていう説ですからね、本人。
はいはいはい。ああ。そうだね。まあじゃあ大丈夫か。よかったよかった。
まあ、とりあえず能力を失ったところで、どうヒーロー性を出していくか。まあ、個性が叶わない、個性を失ったところで、本当に発揮されるべきヒーロー性みたいなものをもしかしたら見せてくれるかもしれないので、大変不吉で悲壮な予感がしますが、楽しみです。では続きまして、銀魂の第649話内容としましては、信信公は死んでしまったようですが、王のいない時代、未来にみんな頑張るっていう展開でした。
いやー、信信さん死んじゃいましたね。
まだわかんないですけどね。
いやいや、死んだでしょ。
まあまあ。
この流れで死んでなかったらどうするんですか。もう完全にさよならだって言っちゃいます。
まあ、作中的には死んだ感じの描写になりましたね。
うん、いや、まあ実際さ、歴史に合わせてきてるだろうからさ、最後の将軍らしくていいじゃないですか。
いやー、もしかしたら、いや、可能性としては正直 1%2% 生きてる可能性あると思ってますけどね、僕は。
まあまあ、確かにね、銀魂だったらあり得るよっていう。ここまでやっといて感あるよってあるで。
まあ、どっか、明治の世の中ではないですけど、まあ、幕府亡き後の世の中をどっかに陰性して見守ってるかもしれませんからね。
そしたら俺、ちょっと今週うるっときた感動を返してくれと思ったけどね。
いやいや、いいじゃないですか。今週はもうみんな死を覚悟して死ぬと思ってのことですから、そこの感動は何ら嘘はないですよ。
まあね。確かに、でもそれ確かに、意外とこれで生き残ったら生き残ったら確かに面白いなって思うね。言われてみたらっていう。
ということで、まあとりあえずあと、今週その、まあなんか上位、打倒打倒みたいな、倒幕みたいなことを言ってる人がいっぱいいる中で、いっぱいいた中で、今週はっきりとその王のいない時代、未来っていう、その、新しい時代を感じさせるような発言が出てきたあたりで、何かこう、このお話がきちんと守る、倒すっていうだけではなくて、その先に結びついてる感じがしてきたんで、何かこう、明るくなってきた感じがして楽しみですよ。
そうだね。いやはや、そして、光竜の巫女登場ですよっていう。
そうですよ、あの光竜の巫女が登場しましたよ。
そうですね。もう完全に忘れてるんですけど、っていう。誰だっけ、こいつらっていう。
既存のキャラなのかどうかはまずよくわかってないという。
いや、さすがに既存のキャラですよ、っていう。そう、あの時みたいにって言ってるくらいなんだから、そういうやりとりが銀さんたちはあったキャラですよ、きっとって。
はいはいはい。
てか、きっとって声がついちゃうんだけど、どうしても。
調べてないですからね、今回は。うん、銀魂はこの最終、ラストエピソードに入ってから、もう本当にどんどんいろんなキャラが出てきますからね。
そうだね。
試されてますよ。
そう、銀魂ファンであることを試されてるよ。
読者が試されてますよ。新キャラなら新キャラで、そう断言できるだけのファンかどうかが試されてますからね。
いたような気がするんだけどな。
まあ、そのスタンスで読んでいこうかとは思います。いやでも、ちゃんと本当にお膳立ては整ってますからね。何かすげえんだなっていうのと、あと本当に銀さんみたいな原付きで登場するというあたり。大変期待を持たせますからね。
そうですね。犬神もいますしねっていう。
はいはいはい。いやー、ということで、楽しみですよ。
はい。
では続きまして、これぞ浮世絵ギャグの金字塔、連載250回記念センターカラーの磯部磯部物語、浮世はつらいよ。無類の記念好き、中間亮先生による第250話となっておりました。センターカラーは、ごくごく普通に、漫画の第1ページ目でした。
そうだね。ちゃんとしてくれよって思うけど。
カラーイラストではなかったです。その、1枚イラストではなかったです。内容としては、磯部が江戸で何番目に強いかを考えていった結果、こいつよりこいつが強いと格付けが出てきていって、母上と先生がどこまでも強さのランク上がっていったんですが、磯部がそういう漫画じゃないと一刀両断という展開でした。
いや、そうですね。先週は先生と宮本武蔵の格付けがついて、強さ議論好きキャラとしては楽しいみたいなことを言ってましたけど、俺。
はいはいはい。
そんな俺が反省しなきゃいけない回でしたねって。
そういう漫画じゃないですからね。
そういう漫画じゃないですからね。だから反省しましたよ。
これ最後に、こう、やっぱ武蔵とか、ここに加えてほしかったですけどね。
いや、そうだね。 割合パワー見たかったよね。
見たかったですね。天草四郎見たかったですね。
そうだね。その、ちゃん、復活した時とね、今の矢刺さってる時の、回避のみたいなの見たかったね。
はい、見たかったですけど、でもそういう漫画じゃないですからね。
そういう漫画じゃないですか。いや、あとは記念会だけあって、その今までの登場回数が出てますけれども。これ結構興味深かったですね。
はいはいはい。
個人的にはダイハツさんが32回しか出てないっていうのがびっくりしたんだよね。
あー、確かに思ったよりも少ない。そんなびっくりってことではなかったですけど、思ったより少なかったですね。うん、やっぱり今週、この、表紙裏で出演回数、今回明かされた各キャラの出演回数、武蔵は1話目から出演してるのに意外と少ないことが判明してびっくりって書いてありますが、確かに初期から出てるキャラはなんか多そうなイメージがあるんですよね。多分。うん、だから、思うんですけど、でも意外と、ダイハツさんも、武蔵もそんなに出てないという。う
ん、そうなんだ。いや、はや。その辺はだから、ちょっと、本当資料として面白かったね、今週って。うん、
てか、藤井先輩強いんですね、やっぱり。
強いね。
死ぬイメージしかないからあれでしたけど、強いんですね。
宮本くんを760としたら、藤井先輩1500だからね。
はいはいはい。
倍近く強いってことだからね。
あと意外と意外だったのが、磯部250回出てたんですね。
ああ、出てない回がないっていうこと。
出てない回なかったんですね。うん、なんか、全然関係ない話あって最後に一コマとかいうことありませんっけ？
いや、あった気がするよ。
まあ、結局250は言ってるんですね。うん。それはちょっと意外でした。では続きましてが、集団の第12話内容としましては、夜の練習が始まりました。そしてトレセンに3人行きます。アキラちゃんすごいっていう展開でした。
いやもうカボシダくんが完全に七瀬ちゃんファンクラブみたいな感じだったのが面白かったです。
これもうちょっと口に出してリアクションしてほしかったですけどね、個人的には。
はいはいはい。
なんか黙って見てるだけじゃないですか。もっと口に出していってほしかったですよね。
そうだね、口に出してって、うん、カモシダみたいな。知ってるのがカモシダみたいな。
知ってるのがカモシダ展開をやってほしかったですね。うん、むしろプレイに参加してほしかったですけどね。
はいはいはい。まあでもそれやってると解説役できないからっていう、ね。
ああ、で、バカ野郎、もっとそいつに、みたいなこと。あんなに言ってんだよ、みたいな。やりとりとかあっても。うん、でもカモシダ君もっと押してもいいんだよっては思いましたよ、読んでて。
ああ、でもそうですね。もっと、なんかね、もっと七瀬ちゃんファンクラブ第1号じゃないけども、そんな感じでね、周りに肝がられるっていう展開でよかったと思うんですけど。
一応最後に当然だろって言ってるあたりでは、お、なかなかって思いましたけどね。
まあね。
当然だろって言って。
いや、そしてはトレセンが始まりましたけれども。
はいはいはい。
いやー、トレセン。まあ、僕はサッカー少年でしたけども、トレセンにはね、箸にも棒にもかからなかったんで、羨ましいだって思いながら読んでました。
ああ、そうなんですね。今週に至ってはトレセンって正式名称すら出てこないですよね。
まあね。いやでもそんなもんだよって。俺も別にトレセンの正式名称なんて知らなかったし、小学校時代。
あ、そうなん
ですね。みんな略してるから。
トレセン、トレーニングセンターなんですか？
トレーニングセレクション、わからない。俺も自分よく分かってない。俺も未だに分かってない。
うん、なんか、センターのような、一瞬センターって言いたくなるけど、意味合い的にはセンターおかしいよなってちょっと思うんですよね。まあ、わかんないですけど。それくらいざっくり始まった、レセン編。でもまあ、なかなか選抜楽しそうだなと思いますよ。
いや、楽しいと思いますし。やっぱり選抜行って、残ったのとかって言われると、やっぱり、それと結構少年団がヒーローになったりしますからね。
なるほど。
そのあたりも含めて、まあね、ここトレセン自体のうまく描いてくればいいと思います。それがチームに帰った時にどうなるかっても楽しみだなって思ってますね。
はいはいはい。あとはまあ、スポーツ漫画的あるあるで言ったら、今後出てくるライバルキャラをここで紹介するっていう役目もあるかもしれませんしね。
そうだね。
で、因縁キャラを作ったり、成長のきっかけを見せて、課題を浮き彫りにして、これを乗り越えたら新しい必殺技がとかもできるかもしれませんしね。うん、まあ、そういう漫画じゃねえよっていうのもあるんですけど。
そうだね、ドライブシュートは出てこないからね。
出てこないですからね。今週も出てくる、テクニックとしては、ルーレットとかですからね。
うん。
タイガーショットとかじゃないですかね。スカイラブハリケーンとかじゃないですからね。
そうじゃないからね。
ルーレットとかですから。まあ、そういう漫画だろうなとは思いますけど。いや、今後に対するいろんな仕込み用のある展開だなとは思います。 あとはまあ本当に夜の雰囲気、夜の練習が始まって、それぞれの雰囲気が違う、走る時の感覚が違うとか、ちょっとそわそわする感じとか、そういった本当に何か練習に伴う雰囲気みたいなもの、空気感みたいなものを描くのに、ページ数、セリフ数を割いてるあたりは、まあこの漫画の特色、ちゃんと一貫したものがあって、いいなと思います。あとは登場したリツくん、何か目つきが覚えのあるキャラなんですけどね。前作で。兄貴がいるらしいですね。
そうだね。
といった点、新キャラリツの素性はってなってるんで、来週あたり何かわかる、名字が出てくるかもしれません。
はい。
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第43話、内容としましては、エイジ君は、料理の幅を広げるためにブログ、お料理ブログを参考にして感想を伝えたりしていたら、そのブログはナンバーズが作っていたもので、悲しいっていう展開でした。
いやーもう今週はでしょ、感動と笑いと切なさが一遍に込み上げてくるすごい回でしたね。
いや本当ですよ、アカウントがまさかクロスするとは思わなかったですね。
本当だよね、クロスアカウントだよ。
正体分かって、サイン会で正体分かって悲しいっていうドラマチックでしたね。
いや本当なんで今週だってね、本当にもうなんだろう、こいつらが会った時にどうなるかどうなるかって期待値がガンガン上がってて、
整理番号1番っていう。いやーでも出てくる時にこのおかんキャラで出てくるっていうのがどうしてそうなったとは思いましたけど、
まあね、うちは一応主婦的なそういうのやってるからっていう。
はいはいはい。
いやーだから完璧なクロスだったよねっていう。
いやクロスしましたね。個人的に地味な一コマですけど、一番笑ったのはこのザガイモを作った料理についての感想を受け取ったナンバー3が思わずにっこりっていうコマが一番ちょっと笑っちゃいましたけどね。
そうね、横でナンバーナインがすげえ顔してるのもいいよねって。
ほんとすごい美しい一枚ですからね。上の駒のエイジ君と含めて、すごいにっこり笑ってますからね。
わかってるからね。いやーでもほんとだから切ないよ、これ。僕には母がいませんっていう、ね。相談に乗ってるから
ね。これほんとにいい話ですからね。
そうそうそう。あのね、本当に、敵、エイジ君とナンバー3じゃなかったらすごいいい話だからね、これ。
ちゃんと前振りが本当に雰囲気作りに成功してるのが大きいですよ。うん、取ってつけたようないい話じゃなくて、本当にいい話ですからね。
そうなんだよね。あのエイジ君がね、料理を使ってみんなに認められていくっていうね。
そうなんですよ。友人たちが褒めてくれました。あなたおかげですって言って、シェルリーさんはもはや化け物ですが。
いやだからすごいいい話だ。それが最後にこうなるのが本当に、ね、笑いに繋がったからね。いや面白かったですよ。
でも最後も切ないですけど、ちゃんとお互いの正体分かった上で、アテナはお料理初心者エージェントでっていう、このなんかなんでしょうね。決してここで姿を消すわけでもないですし、
そうだね、
戦いになるわけでもないですし、もう悲しみをこうちゃんと受け止めて向き合ってるあたりが素晴らしいですよね。
でも本当君の名はっていう感じだったよね。
いや本当ですよ、君の名はでしたよ。
うん。
お料理初心者エージェント、この後ちゃんとサイン受け取ってお互いにもうクッてなりながら立ち去ったんでしょうね。
そうだね。いやーいい話だったねって、映画一本見たようだったよって。
いや本当、今後戦場で会った時もちょっとこの二人が不思議な微妙な空気にならないか心配ですよ。あ、この間はどう思ってきた。ちょっとそういった空気も残していってくれたらいいなと思います、はい、では続きましてクロスアカウントの第11話、内容としましては、お風呂に落ちた玉梨くんをこのアイドルが、女優さんがかばってくれて、大変っていう展開でした。
いやー裸祭りですねって。
まあそうですね、エロ回でした、ね、
ものすごい手こ入れ感ありますねっていう。
まあ、手こいで会かもしれませんね。お色気会ですね、とりあえず。
そうだね。どうなんすかね、ついにクロスしたわけですけれどもっていう。
クロス、まあそうですね、物理的にはクロスしてますね、とりあえず。
ね、絡まってますし、一応ほらね、真央ちゃんと、なのかちゃんが初めて会った会じゃないですか。
はいはいはい。
まあまだ正体分かってないけどっていう。 いやはや、だからこれってちゃんとクロスするんじゃないですかね、3人がっていう。
まあそうですね。あと一応そのお互いの正体がわからないで勘違いっていうことに関して言えば、その、この女優の、なのかちゃんが玉梨くんを友達だからってかばうけど、玉梨くんは一体どうしてみたいな感じで戸惑うっていうところの誤解展開はありますから、一応そのギクシャクしてる感じは、お色気としてはあれですけど、そんなに僕はなんか、もそれをこのタイミングで求めてないという思いは多少あるんですけど、でも、お互いにその、玉梨くんが状況を分かってない中で、この突飛な行動にさらされてドギマギみたいな、そのコメディ要素はちょっと、ワクワクしてますよ。うん、笑える、面白いなって思ってますよ。
そうだね。いやはや。なんて、うん。いやはや、まあいい回だと思いますよ。
はい。
テコ入れ頑張ってますし。まああとはね、個人的には、さっきこれクロスしてるって言ってましたけど、はい、まだ名前は、とか素性が分かってるわけじゃないんでね。
はいはい、
むしろ今回はスルーして、お風呂でクロスしてもなんか劇的じゃないんでね。
はいはいはい。
なんかもっと、ちゃんとしたところでクロスしてほしいなって思ってますよ。
まあそうですね。早めに、でもやっぱり正体バレは欲しいですけど、確かにここじゃないような気もしますよね。
うん、
いやでもここで正体バレても面白いですけどね。
はいはいはい。
混乱の極みっていう感じで。畳みかけるのも面白いかもしれません。ということで結構本当にラブコメの米の部分としては今週結構僕は面白く読んでいるので、このもう少しこの辛抱してくださいねっていう最後の最後から3ページ目のコマの玉梨くんの顔に濡れたものをかぶせてるところとか、絶対これ死ぬと思ってたんですけどね。
うん、そうだね。
意外と呼吸できてたっていう。いやー、この窒息っていう展開も期待しちゃいますよね。などなど結構コメディ方面で膨らませてくれてもいいです。そこにもっと本当にアカウント要素、正体一方的に知ってる要素とかを絡めて笑わせてくれてもいいですし、やっぱりこれくらい混乱、やっぱり会うってのは大事だった気がしますね。
そうだね、それは本当思いますよっていう。
ということで今後もとりあえず一旦離れたりはしないで、お風呂を出たとしても温泉を出たとしてもがっつり絡み続けるような展開だったらいいなとは思います。では続きまして、腹ペコのマリーの第26話、内容としましては、恋の魔法呪い的なやつというのは、テレーズ様が、マリー様が、タイカ君の前世と生まれ変わったら結ばれたいという魔法で、今のマリーさんもタイカ君のことが好きらしいことをアンナさんは知ってますという展開でした。
いやー、裸祭りですねっていう。
そうですね。
恋入れ会ですねってい
う。お色気会でしたね。
お色気会でしたね。いやー、やっぱジャンプはお互いぶつけてくるねって、被ってるねって。
確かに、シンクロニシティですよ。う
ん、いや、はや。まあ、そしてね、今週なんか、テレーズさんはタイガ君好き展開出てきましたけど、
はいはいはい。
結構、分かってたけど、唐突感あるよねって。
まあ、いきなり言及されるとはっていう感じはありましたね。
うん。なんだろう、まだこう、なんとなくそうだろうなっていうのは、まあ想像としてあったわけだけど。
はいはいはい。
なんか納得しきれないとこがあるよね。
なんか、アンナさんとタイガ君がいきなりもうくっつきそうっていうのも含めて、みんな物分かりがいいですよね。
うん。
察しがいいし物分かりもいいですよね、うん。という感じで、あっさりしてるなとは思いました。
まあまあ、このあっさりをね、どう取るかっていうね。急いでると取るのか、それともこの先に、を描くためにここはちゃちゃっとやっ進めてるのかっていうところではあるけど。
まあ、急いでるという気も、まあ、本題に切り込むことはいいと思いますよ。
うんうん、そうだね。
そこをがっつりやるにしろ、そこを終えて違う展開をやるにしろ、一旦本題に切り込むというのはいいことだと思いますよ。
まあ、そう思いますね。本当チャラ男とかやってる場合じゃなかったですからね。
あれは本当に何だったんでしょうね。
いや、だから、俺もだから、やっぱ、マリーさんとかの話してる方が面白いからね。
そうですね。まあ、正直でも、田村先生前作のベルゼバブの頃から、この話は何だったんだろうっていうのがたまにありましたからね。なんかあったような気がしますからね。
まあ、あったよ、確かに。
その点、アドリブ感が、まあ、チャラ男、守君会に関しては、守君の、その、読者に対する浸透が足りなかったような気もしますけど、それを除いたら、むしろ、意外と田村先生らしいアドリブ感のある、話構成、エピソード構成なのかもしれません。どこに向かってるんだっていう。それがいい方向に働くこともあるっていうのを、ベルザーブの時にはちゃんと痛感しましたからね。
そうだね。
わけわかんないけど、なんかいいなっていう、気の抜けた感じ、力の抜けた感じがなんかいいなっていうのもあったりしましたから。だからまあ、本題に切り込んでどうなるか、決して変に型にはめようとしないで、なんか自由に展開してくれたらいいなとは期待しています。では最後に目次コメントとしましては、一応、ゴールドフューチャーカップ石川先生、前回いただいたお手紙、本当に宝物です。いろんな人に助けてもらいました。ありがたや。大変、真面目な感じのいいコメントだと思います。
そうですね。あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、アイマスク、アクエリアスの粉、芋焼酎、ありがとうございます。頑張りますっていう。
はいはいはい。
いや、大変後藤家先生らしい、よくわからないコメントですね。っていう。
アイマスク、アクエリアスの粉、芋焼酎。まあ、もらったってことですよね。
そうだね。アクエリアスと芋焼酎とアイマスク、混ぜて飲んで寝たら、大変だよ、後藤家先生っていう。
アクエリアスの粉ですもんね。不思議な取り合わせでもらうもんですね。
まあ、その中で、もらったものの中で嬉しかったものってことなのかな。
いや、最近もらったものがこれなんですよ。アイマスクはまあなんか高級なやつとかならわかりますよね。うん。アイマスク、僕も結構アイマスク、ちょっと薄明るいところで寝るときはアイマスクしたりしますから。あれ、ほんとあるとないとだと大違いだというのは認識してるので。でもし高いのいつか一個買おうかなとは思ってるんで、差し入れとして送る気持ちもわかる気がしますよ。芋焼酎もわかる気がしますよ。アクエリアスの粉がわかんないですね。
いや、夏場だから、ほら、水分ちゃんと取ってほしいからってね。
漫画家に。
かさばるしね。かさばるから、やっぱ物は、水はっていう。なるほど。粉でっていう。
なるほど。まあ、後藤家先生が喜んでるのは何よりです。
そうですね。
あとは、ブラッククローバー田畑先生、スタッフの石川くんの読み切りが、ゴールドフューチャーカップトップバッターに載っております。ぜひご一読をということで、今週の時期の使い魔石川先生は、ブラッククローバー田畑先生のアシスタントのようです。
あんまり、師匠感ない。
そうですね。そして、あえて別に好きな漫画に田畑先生の漫画をあげないんですね。
それは気恥ずかしかったんじゃないですか、さすがに。
まあ、正直、あげない人の方が多いですからね、別に。先生の漫画。まあ、なるほどなと。いう感じの指定関係だそうです。あとまあ、本編中でも挙げましたが、ハンターハンター、富樫先生、日清食品様に復活賞としてどん兵衛いただいたので、年内にもう一回復活します。日清のおかげですね。
日清のおかげですね。
大変などん兵衛送った効果、買いがもう何倍にもなって帰ってきましたよ。
いや、ほんとだね。だからさっき言ったね、俺もだってどん兵衛食って待たなきゃって思ってるからね。
いや、ほんとどん兵衛をビル何個分送ったのかはわかりませんが、それに見合った以上の広告効果はここに現れてると思いますよ。
現れてますね。
超印象上がったと思いますよ。ジャンプ読者に、日清。うん。
そうだね。いや、日清もいいジャンプ読者の社員抱えてたなって思いますよ。はい。
あとは、僕のヒルアカデミーは堀越先生。長い間手伝ってくれた秋山さんがジャンプラスで連載。さぐりちゃん可愛いです。ということで、ジャンプラスで、堀越先生のアシスタントが連載だそうです。あと、青春兵器、スプリングウェポンナンバーは長谷川先生、母の料理で一番好きなのはコロッケです。実家の飯は世界一、いつもありがとう。ということで、本編中で触れ忘れてしまいましたが、今週のスプリングウェポンナンバーワンの料理会、最後の柱分で、直子さん、お母様、長谷川家の料理監修ありがとうございました。ということで、なんと、この料理会、料理監修は長谷川先生のお母さん、直子さんだそうです。
そうですね。ちなみに最初にやっぱり、ページのところに、はい、2ページ目か、2ページ目に、料理監修、長谷川直子って載ってるんですけども。
どう？
その時には俺、てっきり長谷川先生の嫁だと思ったんだよね。
あー、なるほど。
うん。それが最後でやっぱ、おかんだったって分かるってのはちょっと笑いどころでもあったんだよね。
そうだったんですね。僕、最初の料理監修をさらっと読み流してしまって、最後の柱分で、あ、お母様だったんだ。いい話だなと思いましたよ。仲良くていいなと思いましたよ。
そうだね。いやー、しかも結構ちゃんとしてるから料理監修っていう。
はいはい。いや、料理の説明、見事でしたよね。
見事だったね。
いや、ほんと料理上手なお母様なんですね。そういうお母様のもとに、だから、長谷川先生のようなギャグ漫画家が育ったんですね。
そうですね。いい話。
あと一応、日の丸相撲川田先生、おかげさまで学生編書き切ることができました。感謝。まだ続きますよ。頑張ります。おかげさまで学生編書き切ることができました。うん。なるほど。
いや、そうですね。まあ、感慨深いと思います。やっぱり、書きたいところまで書けるっていうのは、なかなかジャンプでも、ほんと一握りですからね、そんなことができるの。
まあ、書きたいところがここまでとは言ってないですからね、決して。
まあそうだね。
当初から学生編でここまで、その先こうって決めてて、やっと折り返し地点なのかもしれませんからね。うん。いや、どのくらい構想があったのか、きっと、なんか誰かインタビューとかしてくれるんじゃないでしょうか、そのうち。
そうですね。
楽しみです。では来週、表紙関東カラーは、東北国際線決着第2期御礼、表紙&関東カラー、ロボレーザービーム、となっております。あとはセンターカラーが大人気御礼センターカラー、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、そして、第2部開幕記念センターカラー、日の丸相撲。口と恋、友情、見どころ満載の大相撲編開幕。
楽しみですよ。
恋。いやー、
堀ちゃんがついに。
堀ちゃんが結局今週堀ちゃんが心をねというか心情を吐露しませんでしたからね。一体、堀ちゃんはっていう謎のままですから、それが明かされるんでしょう。楽しみです。あとは、ゴールドフューチャーカップエントリーナンバー2、19歳堂々の本誌デビュー、ジャンプを熱くする、除霊バトル読み切りセンターから47ページ、除霊師レンタローの約束、新藤正興先生、少女のもとに現れたのは、にこやかな除霊師という、大変、なんか、見栄えのいいカットですね。
そうですね。こう、しかも、若いんですねっていう。
19歳らしいです。大変楽しみです。ということで、来週41号9月11日、911発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。